発酵兄弟のコージートーク。
この放送は発酵山梨の提供でお送りします。こんにちは、発酵妹ことゴミ醤油のゴミ陽子です。
発酵兄、ゴミ醤油6代目ゴミひとしです。
発酵塔と発酵デザイナーの小倉ひらくさんはお休みです。発酵兄弟のコージートーク、この番組は私たちが専門とする発酵を切り口に、お味噌やお酒などの発酵食文化や日常に役立つ発酵豆知識などを紹介する、多分世界で一つの発酵ラジオ番組です。2週にわたって塩の山の公開ラジオを聞いてもらってたんですけど、その間にですね、4月26日からついに渋谷ヒカリエで平久さんが企画した展示が始まりました、
発酵をテーマにしたね。
そう、ファーメンテーションツーリズム日本といって、もう何回もお伝えしてるんですけど、日本全国の47都道府県の発酵食品を全部平久さんが回って、それを集めて展示するっていうのを、7月の8日まで渋谷のヒカリエでやってるので、ぜひ、ね、
だから今から余裕で2ヶ月以上あるのか、3ヶ月ぐらいあるか、
うん、そうそう、なので山梨の人も、まあ、これ聞いてくださってる全国の方も行って、なんか感想とか多分届けてくれたら平久さんすごく喜んでくれると思うので、ぜひ行ったら皆さんの感想を送ってください。この番組ではリスナーさんからのメッセージをお待ちしています。発酵に関する素朴な疑問や発酵の思い出、番組へのメッセージはこちらまで。メールは koji@ybs.jp、 koji@ybs.jp です。お待ちしています。
待ってます。
日本各地の
手前味噌トーク、
今日の手前味噌は酒蔵巡りの話。今日のゲストは日本酒を醸すすべての蔵を巡る旅をしている立川哲之さんです。立川さん、こんにちは。
こんにちは、
ようこそ、
はい、よろしくお願いします。
すごいですね、日本酒を醸すすべての蔵を今回ってるんですか？
そうですね、まだまだ全然途中なんですけど、ちょうど今日あの350蔵目。
へえ、すごい、350蔵。ちょっと普段どんなことをしているのか、まあ蔵巡りもしてると思うんですけど、はい、自己紹介簡単にしてもらってもいいですか？
ありがとうございます。顔は30代なんですけど、はい、93年生まれの25歳で、
若い、
同じくらいかと思ってた。
本当ですか？普段はですね、夏の間は、まあ、今ご紹介いただいた通り全蔵巡りというような、日本酒を醸すすべての蔵を巡るというような旅をしていまして、それと、まあ、酒タイムズというですね、日本酒メディア の、まあ、あのパートナーということをやらせていただいていて、まあ、あの物書きとかをしたりもしています。それで冬の間はあの宮城県 の、あの名取市の佐々木酒造店というところがあるんですけど、そちらで冬はあの住み込みで倉本さんの家に住んで酒を作ってます、はい。
じゃあ酒を作って、はい、見て伝える
で飲んでます。
飲んでる。すごいですね。え、さっきその今日で350蔵回ったって言ってたじゃないですか、はい、日本全国って今何蔵あるんですか？
一応あの僕が回り始めた時点では1529蔵。
ほう、結構あるな。
そうですね、まあ免許状っていうところなんですけど、はい。
でもその1529蔵あるじゃないですか、はい、1年が365日あるから1年間でも絶対に回れない数をどうして回ろうと思ったんですか？
まあ、1500蔵ぐらい今あると言われているんですけど、あの平成元年、
はい、
3000蔵ぐらいあったと。
結構減った
んですね。ごめんなさい、嘘つきました。2300蔵。
でも減りましたね、
1000近くなくなってる。
そうですね、800蔵平成の30年の間になくなったと言われていて、まあこれはただごとじゃないなっていうのようなことが、まあ、自分の中にあって、で、まあ、日本酒も好きですし文化としても伝えていきたいなっていうのがあったので、まあ、今ある1500の蔵を、まあ、実際に自分の目で見て、で魅力を、まあ、皆さんに伝えていきたいなっていうのが、まあ、最初ですね。
へ、はい、今回り始めて何年目とかなんですか？
あ、まだ1年ぐらいです。
あ、でもすごい、1年で350。
そうですね、なので平均で
4年か5年でいける
ってことか。そっか、まだそんなかかるんだ。
そうですね、あと2年ぐらいでいきたいなっていうところなんですけど、もともと最初2年計画だったのに1年経ってまだ350ってちょっとよくわからないことになってるんですけど、あの 構遅い半分ぐらいのペースなんですけど、
それこそ面白いからあれですかね、あの時間がかかっちゃう部分もあるんですか。
そうですね、そういうのもありますし、う
ん、プラス試飲とかもしたらね、移動が車でできなくなっちゃうから、
そうですね、なので
そもそも無理だったりします、
ね、はい、試飲するときはどっかに車を置いて行ったりもするので、うん、はい、
うん、でもそのなんでそこまで全部の蔵を巡ろうかって思ったのか、その日本酒の虜になったきっかけみたいなのってなんかあるんですか。元
々そうですね、日本酒を好きになったのが、うん、まあ大学生の頃なんですけど、うん、東北のまあ震災復興みたいな形で岩手県に行ってたんですけど、はいはい、岩手県陸前高田というところの、うん、まあ、お祭りを手伝ってまして、うん、でそのお祭りの打ち上げで地元の人たちと、うん、まあ、飲む機会があったんですよ、はい、もう本当地面板に座ってあの円になって飲むみたいな、うそういう感じなんですけど、日本酒嫌いだったんですよ、もともと。で、まあ、勧められて、まあ、飲めよみたいな話になって、いやちょっと日本酒はっていう話をしていたら、いや俺が町の酒世界一うめえから飲んでみみたいな、そういう話になって、で実際飲んでみてめっちゃ美味しかったんですよ、うん、でめっちゃ美味しかったのもあるんですけど、オラガ町の酒世界一うめえからって言えるっていうのにすごいちょっと心がなんか動かされたと言いますか、うん、あのまあ陸前高田って本当にもう町全部が被災したようなところで、うん、もう一面もう土というか、まあ、何もない建物がないみたいな、うん、あのところになったんですけど、まあ、酒蔵はいち早く復活して、うん、作り始めた、うん、まあ、それでもいろいろあって1年以上経ってから作り始めたはずなんですけど、うん、で、まあ、そういうのもあって、それで、まあ、俺が町の酒世界一うまいって言えるその日本酒って、その、まあ、こんだけやられてしまった地域、まあ、町でもそれでも、まあ、まだ誇れて、うん、自分の町にこんないいものがあるんだって言えるっていう、なんかそういうすごいお酒に対する魅力というか、うん、まあ、地元の人の愛というか、うん、そういうものがあるものなんだなっていうのを感じて、そこからどんどんハマっていきましたね。
でなんかその集めて飲むとかなら結構できそうだけど、
はいはい、
全部行くっていうのがすごいし今までそんなことした人いるんですか。
一応僕調べではいないですね。
おーすげー、
すごい。
あと一応日本酒メディアとか、うん、まあそうですね、何社さんかに取り上げていただいたりはあったんですけど、うん、やっぱり皆さん史上初っていうことで取り上げてくださるので、うん、まあおそらく間違いないのかなとは思うんですけど、うん、はい、
そう、私たちもあの以前ラジオに出ていただいた熱燗 DJ つけたのから、はいはい、そう、こんな狂ったやついるよみたいな、
ね、山梨来るも全然前から聞いてたんですよ、うん、お話は、はい、
あ、本当ですか。
でこれ全部言ったら快挙だよって言って、
ありがとうございます、う
ん、でもまだぶっちゃけ5分の1じゃないですか。
はいはい。
でこれからそのそ、まあ、クリアしたとしてどんなことが待ってると思います、全部回ったら。
本当に、まあ、1500回って、うん、まあ、いろいろ見えてくるものっていうのはあるのかなとは思うんですけど、まあ、僕としては本当にその各蔵の魅力っていうものを発信したいですし、うん、まあ、将来的には自分でお酒を売ったりしたい。あの日本酒の市場ってまあ、ピーク時、4,50 年前の3分の1ぐらいに落ち込んでるんですね。で酒蔵も平成だと2300だったんですけど、平成最初は、でもピークとか今の3倍以上ぐらい蔵があって、はい、なので、まあ、需要も3分の1に減ってるし、その需要がピークだった時から蔵も3分の1ぐらいに減っているっていうのがあるので、需要をまずはどんどん伸ばしていきたい、広げていきたいっていうのがあるので、まあ、主販とかを、まあ、自分でやりたいなっていうのはありますね。
じゃあこれからの日本酒業界を背負っていくとっていうまあね、心構えなんでしょうね。
まあ、頑張っていきたいなと思ってます。
そうで、なんかその蔵を回りながらやっていることがあるって聞いて、各県で
全蔵飲みっていうような、うんうん、はい、山梨でしたら山梨で日本酒を醸す全蔵のお酒を、まあ、集めてきて、うんうん、それでイベントをやるっていうようなことを、
うん、
はい、
うん、
そうで実は、これ5月4日なんですけど、5月の10日ですね、うん、金曜日に、はい、ゴミ醤油のワークショップスペースで、うん、なんと立川さんプレゼンツの山梨全蔵飲み比べ大会っていうんですか
そうですね、山梨全蔵飲みっていうような形で、う
ん、
はい、
うんうん、山梨って今何蔵酒蔵があるんですか。
今13蔵、うんうん、はい、日本酒を作っている蔵は ありますね、はい、
じゃあ13蔵の銘柄がそれぞれ揃って
そうですねはい、そんなようなイメージに。
だって山梨県外のその蔵の話とかね、
うんうんうん、
あと旅行の珍道中とかの話も聞けたりするんですかね、
う
ん、
あ、そうですね、そうですね、
それも楽しみですね、
う
ん、酒の
あてに、はい、ありがとうございます、うん、あの車中泊で普段回ってるので
なんかね、危ない思いもしただろ
う
し、
ね、そうですね、まあいろいろとエピソードはあるのでぜひお話できたらなとは、はい、
今何県ぐらいは行ったんですか、都道府県は。
都道府県ですと今13県目ですね、
はい、
え、北から攻めてるんですか。
だいたい北からなんですけど、うん、栃木、群馬、埼玉はまだ行ってないんですよ。ここより北にあるっていうところです。はい、
え、じゃあそのイベントの時はもう山梨の13蔵は回り終わった後。
あ、そうですね、そうですね、
じゃあその話も聞いて飲めるっていう、はい、
そうですね、蔵元さんの、まあ、お酒に込めてる熱い思いとかをお話しできれば、
はい、でちょっとイベントの時間とか詳しい詳細は番組の、うんうんうん、私たちのホームページにリンクを貼り付けておこうと思うので、はい、気になる方はぜひ立川さんに会いに、そして日本酒を飲みに来てもらえたらなと、
うんうんうん、どんどん南下していっちゃうからね、
うんうんうん
そうです、
ね、でもまた周り終わった5年後とかもどうなってるのか本当に会ってみたいし、
は
い
は
い、
あ、もうぜひぜひ、
うんうん、なんかちょっともう750でくたばりましたみたいな、うん、
そのいけないパターンも面白いよね
いやいやいや、面白くないですよ、ダメですよ、
うんそう、でも山梨も私13蔵あるんだって知らなくて。
ああ、本当ですか、
はい、はいはい、なんか多分主要メーカーのはよく見てるけど、もう名前だけしか残ってなくて、うんうん、OEM とかになってるとこもあるので、うんうん、なくなっちゃった話とか、うんうん、今どんなことしてるかとか、うんうん、なんかね、はい、その辺のちょっとディープな話も、
はい、それこそ 4,50 年前山梨50蔵以上僕らあったみたいなので、
へ、
本当に今残ってるのはまあいろいろあると思うんですけど、うん、まあそのすごい頑張って残していっている方々だと思うので、うんうん、
顕著に減ってますね。50
年
の、ね、山梨の減り方は異常だと思う。
この減りっぷりの中で残ってるっていうのはよっぽど ね意味があるよね。
そうですね。
じゃあその話をちょっと次回のイベントで聞きたいと思います。でイベント来れなかった方はまたちょっと私たちがラジオでね感想を伝えれたらいいなと思います。じゃあまだまだ、
はい、
全蔵巡り旅は長いですが、はい、ぜひ頑張ってください。
はい、ありがとうございます。
今日のゲストは日本酒を醸すすべての蔵を巡る旅をしている立川哲之さんでした。立川さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
発酵兄弟のコージートーク。
発酵兄弟のコージートーク、お別れのお時間です。いや、なんか最後のその山梨の蔵が顕著になくなった話もちょっと興味深い。
うんうんうん、ね、その時代背景とかね、うん、なんかその土地柄とか人柄が影響してるんだと思うけど、ちょっとその辺も聞きたいです、
うん、ちょっと私たちが聞いてまたお伝えできればなと思います、うんうん、発酵兄弟のコージートーク、お相手は発酵妹ゴミ陽子と
発酵兄ゴミひとしでした。手前味噌で、すいません、また来週。
この放送は発酵山梨の提供でお送りしました。